ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第520回です。
中の人の仕事の都合で革靴を購入しないといけなくなりました。前職ではスーツを着る機会がほとんどなくて、革靴はほぼ履かなかったので、古い靴は処分してしまってるんですよね。
最後に履いていった時は、客先で革靴の底が裂けてお客さんの爆笑をさらった時ですよね。帰り道に ABC マートで購入した GT ホーキンスのビジネスカジュアルタイプの靴を買って、それしかない状態だったんですよね。デザインとしてはフォーマルでもどうにか使える感じのものではあるので、それを履き回してこれまでやり過ごしてきた感じです。フォーマル用に買っても履かないのですぐに傷んでしまうんですよね。新しい仕事では革靴を履く頻度が増えることになったので、一足買い足さないといけなくなりました。
とはいえ、革靴って長時間履くのは結構辛くて、それが理由で革靴はあまり買っていなかったんですけど、今回は長時間履き続ける必要が出てくるので、さてどうしたものかと。自衛隊御用達の靴を購入することも考えたんですが、いろいろ調べていると、アシックス商事が販売しているテクシーリュクスという靴の存在を知りました。本革を使用しているのにスニーカーのような履き心地という売り文句で興味を持ちました。
今回、ベーシックモデルでフォーマルにも使えるストレートチップのデザインのものを購入しました。以前から、革靴を買うなら一つ打ち跳ねのストレートチップの靴を持とうと思っていたんで、今回はそれを選んだ感じです。届いてみると本当に軽く、ソールはちゃんと滑り止めがあり、これはちょっと期待できる感じです。最初は革なのでちょっと硬かったんですが、革靴でありがちな初回の靴ずれは起こる気配はなく、履き心地は確かにスニーカーのような感じです。何日か履いて馴染んでくると、長時間履いていても疲れませんし、売り文句に偽りなしだなと思っています。従来は U チップかローファーを選ぶことが多く、ストレートチップは初めてだったんですが、これはこれで悪くはないなと。
ここでまた靴に興味を持つと、沼にはまる確率が高いので、ほどほどのところで抑えておかないといけないですね。
それでは今回のニュースです。
オーガジャパンは2024年12月に発売した OPPO Find X8 で対応しているとしていたドルビーアトモスについて、実際は対応していなかったとしてウェブサイトでの表記を修正しました。イヤホン、スピーカーを接続することで立体音響は利用できるとしています。
ドルビーアトモス対応として販売していたものが、実際は対応していなかったということですが、 これは景品表示法の優良誤認にならないのでしょうか。対応しているのかいないのかは結構重要な際だと思うのですが、間違ってました、表記を修正しますだけでは済まないように思うのですけど、どうなるんでしょう。
3話サプライは C2 の認証を取得した車載スマートフォンホルダー2種類を発売しました。今回発売されたのは吸盤で取り付けるタイプとエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるタイプの2種類で、ワイヤレス充電規格の C2 の認証を取得しており、対応するスマートフォンをマグネットで取り付けることができます。充電出力は 15W、 ペルチェ素子とヒートシンクを備えており、充電中の発熱を防ぐ機能を備えています。製品には C2 に対応していないスマートフォンに装着するメタルリングが同梱されているほか、本体は全7色から選べる LED 照明機能が搭載されています。
思っていたよりもコンパクトなのが特徴的ですが、さらに冷却機能も搭載しているというのが興味深いところです。夏場になると充電による発熱と日差しでの加熱で結構過酷な環境になりますが、冷却機能がどの程度これを緩和できるのかが気になります。しかしペルチェ素子ってかなり強烈に冷える印象なので、結露したりしないかは心配なんですけど。
NTT ドコモは D アカウント設定アプリのプッシュ通知による認証の確認方式を最新版のアップデートから変更することを明らかにしました。 D アカウントではいつもパスキー設定を設定済みのユーザーに対して D アカウント設定アプリのプッシュ通知による認証を提供していますが、従来は必要に応じて3択の数字選択によるログイン端末の確認が行われていました。今後は認証画面に表示されていた数字を実際に入力する方式に改められるとのことです。
MFA 認証で一般的な方法に改められるわけですか。やはり3択だと一定の確率で突破されてしまう懸念があるということなんでしょうね。今回の変更は安全性を向上させるという意味では歓迎すべきでしょうね。
エレコムはナトリウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーを3月中旬に発売することを明らかにしました。同様のスペックでは世界初のモデルとなります。従来普及しているモバイルバッテリーはコバルトやリチウムといったレアメタルを使用しており、採掘時の安全面や人権問題、環境汚染が課題となっています。ナトリウムイオン電池では安定供給が可能で持続可能な資源を利用するため、環境への影響が軽減されるとしています。同製品ではマイナス35度から50度まで幅広い環境下で使用できるため、スキー場や雪山などでも端末を充電できるとのこと。加えてナトリウムイオン電池は電池内で発熱しても熱暴走が発生しにくく、安全性の高い電池であるとしています。国内の電気用品安全法の基準にも適合しており、本体の温度上昇を監視、制御、過充電や過放電などの保護機能も備えているとのこと。サイクル寿命は約5000回、一般的なリチウムイオン電池と比較して約10倍のサイクル寿命があるとしています。容量は 3000mAh のバッテリーを3つ内蔵し、合計 9000mAh、 USB Type A と Type C のポートを1つずつ搭載しており、 USB パワーデリバリーと PPS プログラマブルパワーサプライをサポート。 Type C ポートは入出力兼用のポートで、入力は最大 30W、 出力は最大 45W。 タイプ A ポートは最大 18W の出力をサポート。両方を同時に使用した際は合計最大 20W までの出力に対応します。またバッテリーの USB タイプ C ポートに充電器からの充電ケーブル、タイプ A ポートに端末への出力ケーブルを同時に接続した際は端末に対して充電を行った後、バッテリーを充電するまとめて充電機能を備えています。
リチウムイオン電池を搭載するモバイルバッテリーの発火事故が問題となっている中、そういった問題が起こりにくいナトリウムイオン電池は非常に気になりますね。ただこの製品、国内の PSE 法の基準には適合しているとのことですが、本体に PSE マークの表記がありません。原則として、PSE マークの表記がない製品の国内での流通はできないわけですが、これについて、モバイルバッテリーにはリチウムイオン蓄電池の基準が適用されることから、そもそもリチウムイオン電池ではない本製品には基準を順用できないため、マークが書かれていなくても流通できるということなんだとか。流通に関してはそれでいいということになっているのはともかくとして、数年後に廃棄することになった際、自治体などでは PSE マークがない製品の回収を拒否される可能性もあるため、エレコムではまずは自治体での回収や量販店などの回収用リサイクルボックスが利用できないか確認してもらいたいとしており、いずれも回収を拒否される場合はエレコムが回収を引き受けるとのことです。今のところは、言葉は悪いですが法律の抜け道でどうにかなっているとして、いずれ他社もナトリウムイオン電池を商品化するようになったときは、ナトリウムイオン電池に沿った基準を制定し、問題なく PSE マークが記載されるようになってくれるのが望ましい形ではあると思います。
シャオミジャパンはフラッグシップアンドロイドスマートフォン、シャオミ15ウルトラ、シャオミ15、レッドミーノート14プロ 5G を順次発売することを明らかにしました。シャオミ15ウルトラは、ライカと共同開発した最先端の光学性能を誇るクアッドカメラシステムを搭載したフラッグシップモデル。チップセットはスナップドラゴン8エリート。メモリーは 16GB、ストレージは 512GB と 1TB が設定されています。カメラにはライカカメラ社の最高峰レンズであるライカバリオズミルックス光学レンズを採用しており、シリーズ初の2億画素超望遠カメラは焦点距離 100mm で多くの被写体を簡単に撮影できるとのこと。広角カメラにはソニー製の1インチセンサーを先代モデルに引き続いて採用しています。ディスプレイは 6.73 インチAMOLED、リフレッシュレート最大 120Hz、90W の急速充電、ワイヤレス充電、防水防塵に対応。SIM カードはナノ SIM 2枚またはナノ SIM プラス eSIM のデュアル SIM に対応。アウトカメラはメイン5000万画素、3倍望遠5000万画素、4.3 倍望遠2億画素、超広角5000万画素のクアッド構成で、メインカメラと望遠カメラは光学式手ブレ補正に対応しています。インカメラは広角3200万画素、Wi-Fi は Wi-Fi 7対応、生体認証はディスプレイ内蔵超音波式指紋認証と顔認証に対応、NFC には対応していますがフェリカには対応していません。シャオミ15は日本では初となるシャオミシリーズのコンパクトフラッグシップモデルで、ライカズミルックス光学レンズのトリプルカメラを搭載したアンドロイドスマートフォンです。アウトカメラはメインと 2.6 倍望遠がそれぞれ5000万画素、光学式手ブレ補正対応、超広角も5000万画素のトリプル構成で、フロントカメラは広角3200万画素。ディスプレイは 6.36 インチのAMOLED、リフレッシュレートは最大 120Hz、チップセットはスナップドラゴン8エリート、 メモリーは 12GB、ストレージは 256GB と 512GB が設定されます。Redmi Note 14 Pro 5G は、ディスプレイガラスにコーニングのゴリラガラスビクタス2を採用。筐体にはアルミニウム複合フレーム、衝撃吸収フォーム、ポリマー緩衝材を使用し、落下への耐性を強化しています。また、Redmi Note シリーズとしては初めて IP68 の防水防塵に対応しました。アウトカメラは、広角2億画素、光学式手ブレ補正対応、超広角800万画素、マクロ200万画素のトリプル構成、インカメラは2000万画素、チップセットはディメンシティ7300ウルトラ、メモリーとストレージの組み合わせは、メモリーは 8GB または 12GB、ストレージは 256GB のみの設定です。
シャオミは今年かなり攻めている印象ですが、シャオミ15ウルトラはグローバルでの発表から1週間後には国内向けの発売ということで、かなり頑張っていると思います。また、イオンモールとの協業で国内に常設店舗を2店舗オープンするとのことなので、今後も攻勢を強めていくのでしょうか。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。